検定の言葉254ページ1章1から4。私たちの間で実際に起こったことについて多くの人が物語にまとめる作業に手をつけています。神を告げる出来事を最初から目撃し、それに奉仕した人たちが伝えてくれたことをまとめるのです。力強い神の友よ、私もすべてについて詳しく調べ直し、順を追ってあなたに書いてみようと思いました。あなたが受けた教えが確かなことであると知ってもらいたいからです。イエスの誕生、幼年、荒原、254ページ。鎮めの式を行うヨハネとの対比によるイエスの生い立ち。ヨハネ誕生の予告。不妊の汚名を返上するエリサベト。5から25。ユダヤの王ヘロデの時、アビアの組の祭司にザカリアという人がいた。妻はアロン家の娘で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に解放を志して歩み、掟はすべて踏み行い、人を解放される主の前に恥じることのない人たちだった。二人には子供がなかった。エリサベトは不妊症で、二人ともすでに年を取っていた。ところで、ザカリアは自分の組が当番で、神前で祭司の務めを行っていたが、祭司職のしきたりで香を焚く役が当たり、ザカリアは聖所の中に入った。香が焚かれる時間には民が大勢集まってきて、皆外で祈っていた。すると主の使いがザカリアに現れ、香を焚く祭壇の右に立った。それを見てザカリアは動転し怯えた。御使いはザカリアにこう言った。恐れるなザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。あなたには喜びと晴れ晴れしさが戻り、皆がその誕生を喜ぶ。その子は主の前に大いなるものとなり、酒も焼酎も飲まず、母親の腹にいる時から聖霊で満たされる。そしてイスラエルの子孫を皆神である主に立ち返らせるのだ。彼はエリアの霊と力を帯びて主の前を歩み、父たちの心を子らに向けさせ、頑なな人たちには解放する者の感性を備えさせ、民を主のために整える。ザカリアはその使いに言った。何をもってそれを確かめることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。御使いはザカリアに言った。私はガブリエル、神のそば近くに仕える者。あなたにこのことを伝え、福音を告げ知らせるために使わされた。さあ、あなたは声が出なくなり、そのことが起こる時まで話すことができなくなる。私が告げたこと、時が来れば実現することを信頼を持って受け止めようとしなかったからだ。民はザカリアを待っていたが、彼が聖所にいる時間が長いのをいぶかしく思った。ザカリアは出てきたが、話すことができなくなっていた。それで人々は彼が聖所の中で出現を見たのだと悟った。彼は人々に身振りで示すばかりで、口は聞けないままだった。ザカリアは自分の奉仕の期間が終わると家に帰った。しばらくして後、エリサベトは身ごもり、5ヶ月の間引きこもったが、その時こう言った。とうとう主は私に目を留めてくださり、こうして人々の間の私の恥を取り除いてくださった。イエス誕生の予告、不死だらの汚名を負わされるマリア、26から38。6ヶ月目に御使いガブリエルはナザレというガリラヤの町に使わされ、一人の乙女のもとにやってきた。乙女はダビデ家につながるヨセフという男と婚約しており、名をマリアと言った。御使いはマリアのもとに来ると、ご機嫌よう、神に目をかけられた方、主はあなたと共におられますと言った。 マリアはこの出現にひどく動転し、この挨拶はどういうことだろうと思い惑った。すると御使いは言った。マリア、恐れることはない。あなたは神の目にかなっている。さあ、あなたは身ごもって男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その子は大いなるものとなり、崇高な方の子と呼ばれる。神である主は彼に父祖ダビデの座をお与えになる。彼はヤコブの家にいつまでも王として立ち、その王権には限りがない。マリアは御使いに言った。どのようにしてそうなるのでしょう。夫とは夫婦になっていないのに。御使いは言った。聖霊があなたに臨み、崇高な方の力があなたを覆うのだ。それゆえ生まれる子も聖なる方で神の子と呼ばれる。あなたの親戚のエリサベトもあの高齢で子を身ごもっている。不妊の女と言われてきた彼女が6ヶ月目である。神の側からはどんなこともできないことはないのだ。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで御使いはマリアのもとを去った。不安いっぱいのマリア、痛みを知るエリサベトを訪ねる。39-45。数日後、マリアは心を決め、急いで山路をたどり、ユダの町に向かった。そしてザカリアの家に入ると、エリサベトに挨拶の言葉をかけた。エリサベトがマリアの挨拶の言葉を耳にするや、その腹の子が踊った。そしてエリサベトは、聖霊に満たされて声高く叫んでいった。お前は女たちの誰よりも祝福されています。お前のお腹の子も祝福されています。どうしたことでしょう。主の母が私のところへ来てくださるとは。お前の挨拶の声が私の耳に届いたとき、私のお腹の子が喜んで踊りました。神から告げられたことをその通りになると信頼して受け止めた人は神からの力があるのです。けがれを引き受けて解放されたマリアの賛歌。46-56。そこでマリアは言った。私は心から主をあがめます。私を救ってくださる神に対して心の底から喜びでいっぱいです。神は身分卑しいこの主のはしために目を留めてくださったのです。今から後、世のすべての人が神からの力が私にあると言うでしょう。力ある神は大いなることを私になさいました。この神は聖なる方。人の痛みを知るその心は、代々神を恐れ敬う人たちに向けられます。神はその腕の力を表し、思い上がる人たちを打ち散らしました。すなわち権力者をその座から引き下ろして、身分卑しい人たちを引き上げ、飢えた人たちを良いもので満たして、金持ちたちを手ぶらで追い返したのです。神は人の痛みを知るその心を新たにし、使える者イスラエルを受け入れました。神が私たちの先祖アブラハムとその子孫に語られた通りでした。マリアは3ヶ月ほどエリサベトと一緒にいて、それから自分の家に帰っていった。みんなから祝福されたヨハネの誕生。57-66。さてエリサベトは出産の時を迎えて男の子を産んだ。近所の人々や親戚たちは、神が痛みを知るその心をエリサベトに対して動かされたと聞いて喜び合った。8日目になって子供に割礼を施すために皆が集まった時、人々はその子に父親の名を取ってザカリアと名付けようとした。しかし母親は、いいえ、ヨハネと名付けなければなりませんと言った。人々は、親戚の中にそういう名前の人は誰もいないと言い、手振りで父親に、この子にどんな名をつけたいのかと尋ねた。 父親は書き板を求め、名はヨハネと書いた。人々は皆驚いた。その時突然ザカリアの口と舌がほぐれ、神をたたえて話し出した。近所の人たちは皆恐れを抱いた。そしてこのことはユダヤの山地一帯に言い広められた。聞いた人たちは皆これを心に留め、この子は一体どういう人になるのだろうと言っていた。主の手はヨハネと共にあった。旧約の解放の再現を告げるザカリアの予言、67-80。ヨハネの父ザカリアは聖霊に満たされてこう予言した。褒めたたえます、イスラエルの神主を。主はその民を訪ねてくださり、代価を払って解放してくださった。主は使える者ダビデの家に私たちを救う角を起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して告げられていた通りである。それは私たちの敵、憎しみを持つ者の手からの救い。主がかつて父祖の痛みを受け止めて行動を起こし、聖なる契約を思い起こして父アブラハムと誓いを立てられたが、それと同じことを私たちにしてくださったのだ。敵の手から救い出された私たちが恐れなく主に仕えることができるため、生涯主の前で敬虔に解放を目指して生きることができるためである。幼子よ、お前もまた崇高な方の預言者と呼ばれる。お前は主の前を進み、主の道を整え、道を踏み外したことへの許しを伴う救いを民に知らせるのだ。道を踏み外したことへの許しは、人の痛みを知る神の心によるもの。この神の心によって天空の明け物の光は私たちを訪れ、暗闇と絶望にしゃがみ込んでいた私たちを照らし出し、私たちの歩みを平和に向けてまっすぐにしてくださるのだ。幼子は成長し、霊に強められていった。そしてイスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。村中から疎まれたイエスの誕生、汚れに満ちた罪の子、マタイ1章18-25、2章1-7。その頃、皇帝アウグストから住民はすべて登録せよという勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ出身の町に向かった。ヨセフもダビデの家系に属していたので、ガリラヤのナザレの町からユダヤのベトレヘムというダビデの町に登った。身ごもっていた婚約者のマリアと一緒に住民登録をするためだった。二人がそこにいる間に、マリアは出産の日を迎えて初めての男の子を産んだ。そしてその子を布で包み、貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのためには場所がなかったからである。祝いに駆けつけたのは専業の羊飼いたちだけ。8-21。その地域で野宿しながら夜通し羊の群れを守る羊飼いたちがいた。主の使いが羊飼いたちの前に立つと、主の輝きが彼らを照らした。それで彼らは非常に恐れた。すると御使いは言った。恐れることはない。民全体に与える大きな喜びをあなたたちに告げ知らせよう。今日ダビデの町にあなたたちの救い主、主であるキリスト、油を注がれたものが生まれた。目印はこれだ。布に包まれた血の御子が貝羽桶に寝かされている。その時突然天の大軍が御使いと一緒に立ち、神をたたえていった。天において誉れは神に、地において平和は御心にかなう人々に。御使いたちが天に去った時、羊飼いたちは、さあベトレヘムまで行ってみよう、主が知らせてくれたその出来事を見たいと話し合った。羊飼いたちは急いで行き、 マリアとヨセフと貝羽桶に寝かされた血のみ子を探し当てた。ありのままを見た彼らはそこにいた人たちにその子について自分たちに告げられたことを話した。聞いた人は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。マリアはこのことを皆心に留め、その意味を思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが皆自分たちに告げられた通りだったので、神を褒め讃えながら戻っていった。8日目になって幼子の割礼を行う段になって、幼子はイエスと名付けられた。腹に子を宿す前に御使いに言われた名である。シメオンの預言、イエスは人々に対決を迫る印、22-40。モーセの律法に定められた清めの期間が過ぎた時、両親は幼子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、はじめに胎を開いて生まれてくるオス、男性はすべて主のために性別されたものとみなされる、出エジプト記13:2と書かれているからである。また主の律法に命じられている通り、山鳩一つ貝もしくは家鳩のひな2羽を生贄として捧げるためであった。さてエルサレムにシメオンという人がいた。この人は解放を志す敬虔な人で、イスラエルが奮い立つ時を待ち望んでいた。聖霊はこの人に働いていた。そして主であるキリストに会うまでは死なないと聖霊から示しを受けていた。シメオンは聖霊の促しを受けて神殿に入ったが、それはちょうど両親が幼子イエスを連れて律法の規定を果たすためにやってきた時であった。シメオンは幼子を腕に抱きとめ、神をたたえてこう言った。主よ、今こそお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてください。あなたが行われる救いをこの目で見たからです。それはすべての民の前にあなたが差し出されたもの、世俗の民に真実を明かす光、あなたの民イスラエルから出る輝きです。幼子の父と母は我が子についてこのように言われたことに驚いた。シメオンは彼らを祝福し、母マリアに向かって言った。この子はイスラエルの多くの人が倒れ伏し、そして立ち上がるために、すなわち対決を迫る印として据えられる方、あなた自身の心も剣で刺し貫かれます。この子によって多くの人の心の思いがあらわにされるからです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという預言者がいた。アンナは年老いていた。乙女の時から7年間夫と暮らしたが、それ以後84歳のこの時までやもめを通してきた。アンナは神殿を離れることなく断食したり祈ったりしながら、夜も昼も奉仕に努めていた。そのアンナがちょうどこの時そこに居合わせており、神に賛美を捧げてエルサレムの解放を待つすべての人に幼子のことを語り聞かせた。親子は主の律法通りにすべてを済ませると、ガリラヤの自分たちの町ナザレに戻った。幼子はたくましく成長し、知恵に満ち、神の好意がこの子に向けられていた。神殿のイエス、私は父のところにいる。41-52。イエスの両親は毎年杉越祭にはエルサレムに出かけていた。イエスが12歳になった時も祭りの習慣通りにエルサレムに登った。期日を満たし終えて皆が帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残った。両親はそのことを知らなかった。道連れの中にいるものと思い、一日の道のりを来たところで、二人は親類や知り合いの間を訪ね回ったが、見当たらないので、探し探し、エルサレムまで引き返した。そうして、三日目に神殿でイエスを見つけた。イエスは、同志たちの真ん中に座り、彼らの話を聞き、また質問したりしていた。周りで聞いていた人たちは皆、 少年イエスの察しの良さとその受け答えに驚いていた。イエスを見て両親は呆れ果て、母親はイエスに言った。お前はどうしてこんなことをしたの？父さんも私も心配でお前を探し回ったんだよ。するとイエスは言った。私を探したとはどういうことですか？私が父のところにいるはずだとわからなかったのですか？しかし両親にはイエスの言葉の意味が腑に落ちなかった。イエスは両親と一緒に下ってナザレに行き、両親に従って暮らした。母親はこのことをすべて心に収めていた。イエスは神と人々の前に知恵も背丈も高位も増していった。